こんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年7月30日の配信ではマス NT カテゴリから18本の論文をお届けします。1本目はイェンツン・チェンさんとアンドレアス・マウリシャットさんによるオンピュアティ・オブ・アンダーソン・T モデュールズ・アンダーソン・T モジュールの純粋性についてです。この論文では有限体を含む体上のアンダーソンモジュールにおける純粋性の異なる定義の間の関係を深く掘り下げています。具体的には純粋、ほぼ厳密に純粋、そして厳密に純粋という3つのレベルの概念があり、これらがいつ一致するのかを追求しています。著者の2人は非可観な範のバーコフ分解という高度な手法を駆使して、代数的に閉じた体であれば純粋なモジュールは常にほぼ厳密に純粋なものと同型になることを証明しました。さらに重みの逆数が整数である場合にのみ厳密に純粋なものと同型になるという明確な判定基準を示しています。特に面白いと感じたのは、ポネンのモルデルベイユ定理を拡張し、帯域積数帯上の純粋なアンダーソンモジュールが有限時拡大を経て有限なねじれ部分モジュールと自由モジュールの直和になることを導き出した点です。理論的な証明だけでなく、実際に規定を計算して形を変換するアルゴリズムまで提示しているあたりに、実用的な視点へのこだわりが感じられますね。2本目はカリアニ・カンサルさん、ブランドン・デビンさん、デイビッド・サビットさんによるインクラッションズ・ビトウィーン・ピー・ブーンデッド・クリスタリン・ロキーン・ディメンション2、二次元における PU 界結晶軌跡の方眼関係です。この論文では、ガロア群の二次元結晶表現に関するエマートン G スタックの中で、結晶軌跡と呼ばれる平部分スタックがどのような方眼関係にあるのかを詳しく調べています。この方眼関係を理解することは、4次元に関する機能法を使って定理を証明するためにとても重要なんです。研究チームはホッジ型という概念に3つの演算子を導入して、方眼関係を組み合わせ論的な問題に置き換えて分析しました。特に単純な方眼関係、つまり間に他の軌跡が存在しないケースを分類しています。面白いのは、多くの方眼関係が平点、つまり半単純な表現のレベルで判定できるという点です。またこの研究では最新の人工知能である GPT-5.5 Pro を用いて証明を構築し、さらにリーンという定理証明機で形式化するという現代的なアプローチが取られています。数学的な証明にここまで AI を深く組み込んでいる点に時代の変化を感じますね。最終的にこれらの演算子によってスタックの構造が連鎖的に記述されることが示されました。3本目はブライアン・ディアスさんによるバーガバガンマ・ファンクションズ・フォー・デターミナント・アドミシブル・ SETS 行列式許容集合のためのバルガバガンマ関数です。この論文ではデデキンド聖域の部分集合に割り当てられるバルガバの階乗という概念を解析的に拡張しようとしています。通常のガンマ関数のような関数を定義したいところですが、デデキンド聖域では階乗イデアルが必ずしも主イデアルになるとは限らないため、単純な数値としての関数ではうまくいきません。そこで著者はスカラーではなくナオセンソクという幾何学的なオブジェクトとしてガンマ関数を捉えるという非常に大胆なアプローチを提案しています。具体的には行列式許容集合という条件を導入し、局所的な行列式を掛け合わせることでグローバルなガンマ直線を構築しています。特に立方数の集合を扱った例では、繰り上がりを制御する状態遷移のような仕組みを用いて具体的に計算されており、通論的な対象をダイナミクスとして捉える視点がとても鮮やかです。最終的にスターリングの公式を軽量化された行列式の全近展開として導き出しており、ガンマ関数をより根本的な行列式という構造の影として描き出した点に強い知的好奇心を刺激されます。4本目はジンエさんによる オン・ザ・トランセンデンス・オブ・ツイステッド・スペシャル・エル・バリューズ・アット・ノン・ネガティブ・インテガーズ・イン・チャラクタリスティック・P 性表数における皮膚性数でのねじれ付き特殊 L 値の超越性についてです。この論文では赤化図体におけるゴスゼータ関数の特殊値が実は超越数であることを明らかにしています。具体的にはドリンフェルト加法群とアルティン表現を組み合わせたいわゆるねじれ付きの特殊値があらゆる皮膚性数において超越的であることを証明しました。証明のプロセスがとても巧みで、まずアンドリソン加法群を用いてゼータ級数をうまくずらし、それをテールマンのレギュレーターという概念に結びつけています。さらに代数的な成分を持つ繊維行列を構築して対数関数の代数的独立性を証明する手法を適用しています。これまでの研究では特定のケースしか扱えていませんでしたが、この論文によってより一般的なアルティン表現まで結果が拡張された点は数論的な進展として非常に価値があります。ただ著者は今後の課題として互いに同型でない複数のドリンフェルト加法群を同時に扱うためのより強力な独立性定理が必要だと述べています。この壁をどう乗り越えるのか、今後の展開がとても楽しみな内容でした。5本目はカイゼチェンさんによる Improved Bounds for Distinct Multiples in Intervals 区間における異なる倍数の改善された境界です。この論文ではある区間の中に1から n までの全ての数に対してそれぞれ異なる倍数が存在するかという問題を扱っています。具体的にはエドシェスさんとポメランスさんが導入した2つの関数について、その境界をより精密に絞り込むことが目的です。まず1から n までの全ての整数を対象とする関数についてはホールの結婚定理やカッツさんとタオさんの和差定理を組み合わせて上限を改善しました。また鳳凰 n 以下の素数に限定した関数についてはグリーンさんとルザさんの手法をベースにした平方剰余の桁構成を用いて新しい加減を導き出しています。これによりこれまで信じられていたコミナーズさんの予想が誤りであったことをはっきりと証明しました。さらに2部グラフにおける長さ6のサイクルの数を分析するという非常に独創的な組み合わせ論的手法を用いて素数版の関数の上限も更新しています。単なる計算だけでなくグラフ理論のスペクトル推定まで持ち出して攻略するあたりに執念のようなものを感じますね。結果として40年以上前のエドシェスさんたちの結果を塗り替え数論における重要な一歩を記した論文となりました。6本目は KR バスキさん、ダルシャン D さん、ラビ GN さんによるオン・オリバーズ・リレーションズ・ビトウィーン・インフィニット・シリーズ&インフィニット・プロダクト無限級数と無限積の間のオリバーの関係についてです。この論文では無限積の生成関数を閉じた形で表すために欠かせないヤコビの三重積高等式という強力な道具を扱っています。もともとオリバーという研究者がモジュラー形式というかなり高度な理論を使ってデータ関数となるエータ小を全て分類していたのですが、この論文の面白いところはその証明をあえてもっとシンプルで初等的な方法でやり直した点です。著者たちはラマヌジャンが残した一般的なデータ関数やそのエータ関数との関係をうまく活用しています。具体的にはルジャンドル記号やクロネッカー記号を使って二次乗用を処理したり、ラマヌジャンのノートに記されていた既存の高等式をパズルのように組み合わせて複雑な等式を導き出しています。もともとは高度な理論でしか証明できなかった23個ものエータ小の高等式が基本的な代数操作や級数の変形だけで証明できることを示したのは快感さえ覚えるアプローチですね。複雑な理論の壁を工夫一つで飛び越えてみせた素晴らしい研究だと思います。7本目はサンテジョンさんによるオンアクエスチョンオブリーマーコンサーニングザコムテッドナンバーズコムテ数に関するレマーの問いについてです。 この論文では第2シュコム手数という数についてレマーさんが残した長年の未解決問題に挑んでいます。第1シュコム手数は項数が固定された全化式を持つことが分かっていましたが、第2種についても同じことが言えるのかは謎のままでした。著者は重み付きスターリング多項式という統一的な枠組みを導入することでこの問題を見事に解決しました。第1種と第2種の両方のコム手数をこの多項式の特別な値として捉え直したのがポイントです。その結果、第2種コム手数が4つの項からなる全化式に従うことを証明し、オンライン性数列大辞典に記載されていた予想まで同時に解決してしまいました。さらに新しい明示的な公式や畳み込み高等式を導き出したほか、部分ベル多項式を用いた表現や集合の分割に関連する組み合わせ論的な意味付けまで提示しています。バラバラに存在していた性質を重み付きスターリング多項式という一つの視点から体系的に整理しきった手腕には快感を覚えますね。8本目は両小宮さんによるオンザハイヤーアルゲブレイック系グラップスオブアリスメティカリーイクイバレントナンバーフィールズ、算術的に等価な数帯の項時代数K群についてです。この論文では数帯の整数間における代数K群と数帯の等価性の関係について深く掘り下げています。特に全ての皮膚の整数に対して K 群が同型になる系統化と、ほとんど全ての素数において P 一次部分が同型になるほぼ系統化という2つの新しい概念を導入しています。著者は基礎数に対するロストボエボドスキーの定理を駆使して連続エタールコホモロジーの視点から K 群を分析するという現代的なアプローチをとっています。ガロア群の置換表現やシャピロの補題などを使って異なる数帯のコホモロジー群を丁寧に比較していく手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果としてレデキントのゼータ関数が一致する算術的等価であればほぼ系統価であるための十分条件になることが示されました。また局所的に整数等価でかつ完全虚数的な数帯であれば系統化になるという強い結果も得られています。同型ではないけれど系統化な数帯のペアが無限に存在することを証明しており、工事K群に含まれる算術的な情報がゼータ関数やガロア表現とどのように共鳴しているのかが鮮やかに明らかにされました。9本目はスミタグンリさん、ソムナートジャさん、リプラミットマジュムダルさんによるエクスプリシットモックヒーグナーポインツ &BSD フォーミュラオンサートゥンモデルカーブス、特定のモルデル曲線における明示的な模擬ヒーグナー点と BSD 公式です。この論文ではアルソ数 P を用いて定義されるモルデル曲線について有名なバーチスウィンナートンダイヤー予想、いわゆる BSD 予想を検証しています。特にある素数が2つの有理数の3乗の和で表せるかという問題に取り組んでいて、これが局面上の有理点を見つけることと同じ意味を持つという点が非常にエキサイティングです。著者たちは複素情報などの理論を駆使して模擬ヒーグナー点という点を具体的に作り出しました。ここで面白いのがその点が無限次であること、つまりねじれ点ではないことを証明するためにあえて別の独立したねじれ点を構成してそれを素数で割った時の挙動を分析するという独創的な手法を導入しているところです。最終的に P が7を法として3乗乗与でない場合にランク1のケースで BSD 予想のランク部分が成り立つことを証明しました。さらにグロスザギエ公式を用いて L 関数の微分と点の高さの関係を具体的に計算し BSD 公式が三進単位の範囲で成立することまで導き出しています。数論の深い予想を具体的な点の構成という地道なアプローチで攻める姿勢に強いこだわりを感じる素晴らしい研究でした。10本目はケイバン・マッラヒカライさんとクリスチャン・バイスさんによるディメンションズ・オブ・オービット・クロージャーズ&ディスクレパンシー・フォー・ダイナマイカル・ピーアディック・シーケンス、 力学的な P 進数数列における軌道平方の次元と不一致度です。この論文では P 進整数間における数列の分布、特に力学系によって生成される数列について研究しています。ここでは数列が剰余類をどれだけ均等に訪れるかを示す P 進不一致度という概念に注目しています。驚いたのは、実数の世界ではエルゴード性があっても不一致度が最適になるとは限りませんが、 P 進の世界ではこれが異なるという点です。論文の中では P リプシッツ関数においてエルゴード性と全ての軌道が低不一致度数列になることが同値であると証明されています。つまりエルゴード的な写像であれば P 進空間を極めて効率的に探索できるということですね。一方で、一般にエルゴード的ではない多項式写像については軌道平方のボックス次元が0か1のどちらかになるという非常に極端な二択の結果が示されています。多項式による数列は一様分布からほど遠く、全近的に最大でも1次元までしか広がらないという性質は P 進数ならではの挙動で非常に興味深いです。またこれらの知見を応用して疑似乱数生成器への可能性も示唆しています。最大周期と均一な状態遷移を保証できるため実用的な価値も高そうです。11本目はフランツ・レマーマイヤーさんによる黒田ズクラスナンバーフォーミュラ、黒田の類数公式です。この論文では二次元性方形拡大における黒田の類数公式という数論のとても重要なテーマを扱っています。もともとこの分野には解析的な手法を使った証明が多かったのですが、著者はあえて代数的なアプローチに挑戦しました。類対論を駆使して拡大体の類群が部分体の類からどのように生成されるかを丁寧に分析し、さらにユニット群の指数計算を緻密に行うという非常に骨太な構成になっています。特に驚かされるのは、過去にウォルターさんが提示した公式に誤りがあったことを突き止めた点です。なんと四条根を含む特定の数体において、ウォルターさんの公式では類数が2になると予測されるのに、実際には1だったという具体的な判例を提示しています。こうした地道な検証によって、あらゆる数体に適用できる一般化された証明を完成させたところに、研究者としての誠実なこだわりを感じますね。最終的に中間体の類数と全体の類数を結びつける明確な関係式を導き出し、理論的な空白を完璧に埋めた素晴らしい成果となっています。12本目はミンタンさんとウェンジングヘさんによるオンアプロブレムオブミニマルアッチチベコンプルメンツフォーノットエベンチュアリーペリオディックエスディファレンスSETS、最終的に周期的にならない S 差集合の最小可方的歩数に関する問題についてです。この論文は可方的数論という分野で、ある無限集合に対してそれを補完して全ての整数をカバーできる最小の集合が作れるかという難問に挑んでいます。特にある性の整数の集合に含まれる差が無限回現れるというちょっと特殊な性質を持つ集合に注目しています。著者の2人はディオファントス方程式の補題を巧みに使って集合を段階的に構築していくという非常に丁寧な手法を取りました。間隔を精密にコントロールして周期性を持たせないようにしながら最小の歩数を持たせるというパズルのような構成プロセスには執念に近いこだわりを感じます。結果として最大値が M でかつ1を含む正の整数の集合であれば、必ず最小可方的歩数を持つ集合が存在することを証明しました。これまで限定的なケースでしか分かっていなかったことが、この研究によって一気に一般化されたことになります。数論の世界における非常に綺麗で説得力のある解決策でした。13本目はエイドリアン・ディアコヌさん、ボグダン・イオンさん、ビセンティ・ウパソルさん、 アレクサンドル・A・ポパさんによる On the Second Moment and Non-Vanishing of Central Values of Heckel Functions of RTH Order Characters R 次指標のヘッケ L 関数の中心値の二次モーメントと比例性についてです。この論文では数論における非常に古典的で難しい問題に挑戦しています。具体的にはR 次ヘッケ L 関数の1次および2次のねじれたモーメントについて全近的な公式を導き出しました。これまで2次の場合はよく分かっていましたが、3次や4次あるいはそれ以上の高次の指標になるとガウス輪という厄介なものが現れるため解析がとても困難でした。そこで著者たちは多変数ディリクレ級数という強力な道具を使い、正則延長や関数等式を持つ完璧な級数を構築するという戦略をとっています。このアプローチが本当に見事で、特定の次数や体に限定せず、あらゆる帯域的な体と2以上の任意の R に対して統一的に扱える枠組みを作り上げました。その結果、R が5以上の平方フリーナ属における二次モーメントの全近公式を初めて得ただけでなく、中心値がゼロにならない割合が正であることを証明しました。特に、R 上フリーナイデアルにおいて誤差項を鋭く抑え込んでいる点に、解析的な執念を感じます。14本目は、C.S. ローからのクロス投稿で、アラン・シャバリ・ビジャレロさんとサンダー・アール・ダーメンさんによる、フォーマリーセティファイングナンバーフィールドインバーリアンツ数体の不変量の形式的証明です。この論文では数論における重要な不変量である判別式や符号そして類群などを証明アシスタントのリーン4を用いて形式的に検証する手法を提案しています。計算負荷の高い処理は外部の計算機台数システムに任せ、その結果を証明書として出力させてからリーンで検証するという効率的なアプローチを採用しています。特に判別式の計算で偽乗予数列を用いた手法を導入したことで、以前は困難だった次数十までの数体まで検証可能になった点には実用的な工夫が光っていますね。さらにスプルムの定理を用いて実根の数を数えることで符号を決定したり、ミンコフスキーの境界を用いて類群の正制限を特定したりと、数論の基礎的な理論を丁寧に形式化しています。実際にデータベースにある膨大な数の数体のデータを検証しきったという実績には圧倒的な説得力があります。数学的な正しさを追求しつつ、計算効率という現実的な課題をスマートに解決した素晴らしい研究です。15本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ガボソムライさんによるハグレズコンジェクチャーオンサイクリックグラップスオブスクエアフリーオーダーザケースオブラピドリーグローイングプライムファクターズ平方自由内数を持つ巡回群における負グレードの予想急速に増大する素因数の場合です。この論文はある集合がスペクトル的であることと平行移動によって空間をタイル状に敷き詰められることが同値であるという負グレードの予想に挑んだものです。高次元ではこの予想が成り立たないことが分かっていますが、1次元の有限巡回群については今も重要な未解決問題として残っています。著者のソムライさんは、特に異数が平方自由な巡回群においてスペクトル的であればタイル状に敷き詰められるという方向の証明に注目しました。ここで使われているマスク多項式と塩分多項式の除法性を組み合わせて異数を素数倍に増やしながら段階的に証明していく誘導的な手法が非常に巧妙です。特に集合を部分群へ遮影して分析するレベル別キューブルールという道具を使いこなしている点に研究者のこだわりが感じられます。最終的に素因数が特定の条件で急速に増大する場合、この予想が正しく成り立つことが証明されました。これにより予想が成立する平方自由な巡回群の無限属が特定されたことになります。数論的な構造を丁寧に積み上げて結論を導き出した非常に見応えのある研究でした。16本目は マス SP からのクロス投稿で、J. ジョルゲンソンさん、レジュラ・スマイロビッチさん、ポリクセニ・スピリオティさんによる、アシンプトーティックス・オブ・ザ・スペクトル・デターミナント・オブ・ザ・ウェイティド・ラプラシアン・フォー・ア・シークエンス・オブ・コンパクト・リーマン・サーフィス・オブ・インフィニート・リー・グロウイング・ボリューム。無限に体積が増大するコンパクトなリーマン局面の列における重み付きラプラシアンのスペクトル行列式の全近挙動です。この論文では、体積が無限に大きくなるコンパクトな双極リーマン局面において、重み付きラプラシアンのスペクトル的な性質を詳しく調べています。特に、重み付きの元測地線係数関数に関する素測地線定理のような結果を導き出し、さらに種数が無限に増える時のスペクトル行列式の全近的な振る舞いを分析しています。アプローチとしてセルバーグのトレース公式を使い、ラプラシアンの固有値というスペクトル側の視点と、閉塞地線の調査という幾何学的な視点を結びつけています。行列式の扱いにはゼータ生息化行列式とセルバーグゼータ関数の関係を用いており、非常に緻密な構成になっています。結果として、種数や最短の測地線の長さ、最小の非ゼロ固有値などに依存する明示的な誤差項を持つ重み付き素測地線定理を証明しました。さらに、特定の条件を満たせば、種数が増えるにつれてスペクトル行列式がある定数に収束することを明らかにしています。この決定論的な結果が、ベイユ・ピーターソンのモデルのようなランダムな局面の確率モデルと整合している点に強い説得力を感じます。最後にはバーンズの二重ガンマ関数やグレーシャーの定数まで登場し、数論的な深みがさらに増しています。17本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ベンジャミン・アンティオーさん、アッシャー・アウエルさん、フェデリコ・スカビアさんによるスプリッティング・ブラウアー・クラス・バイ・ジーナス・ワン・カーブス・オーバー・ナンバー・フィールズ、数対上の種数一曲線によるブライヤー類の分解です。この論文は、任意の体の上のブライヤー類が種数1の曲線によって分解できるかというクラークとサルトマンの問いに挑んでいます。一般の体ではこれが成り立たないことが分かっていますが、著者たちは数体という特定の範囲に注目しました。結論から言うと、数体上のあらゆるブライヤー類は種数1の曲線で分解できることが証明されました。具体的には、次元が2以上のセベリ・ブライヤー多様体がねじれ楕円性規曲線を含んでいることを示しています。アプローチが非常に巧妙で、この問題をヒルベルトスキーム上の有利点を探す問題に置き換えています。さらに、このヒルベルトスキームの滑らかなコンパクト化において、有利点がブライヤーマンマンセットの中で中密であることをファイブレーション法を用いて導き出しました。数体上の中心単純代数が全て巡回的であるという性質をうまく利用して、滑らかな点が存在することを保証している点に数論的な鋭さを感じます。またヤコビアンを特定の楕円曲線に固定した場合の局所帯域原理や弱近似の成立まで証明しており、非常に包括的な結果となっています。最後はマス GT からのクロス投稿で、クリストフォロス・ネオフィティディスさんによる A トポロジカル・インタープレテーション・オブ・ナンバーズ、数のトポロジー的解釈です。この論文では、2つの閉じた向きつけられた多様体の間で実現可能な斜像度の集合を考える、いわゆる実現問題というテーマを扱っています。簡単に言うと、例を含む整数の集合を適当に選んだとき、それを斜像度の集合として持つような多様体のペアを本当に作れるのかという問いです。驚くべきことに、3次元以上の多様体であれば、0を含むどんな有限集合であっても、それを斜像度の集合として実現できることが示されました。特に3次元の場合、双極局面上の円束を使い、そのオイラー数を巧みに操作して連結和を取るという手法が使われています。単なる計算ではなく、多様体の形を組み合わせて目的の数を作り出す構成的なアプローチには、職人芸のようなこだわりを感じますね。4次元や5次元では 中心のない基本群を持つ非球面多様体を利用して写像度を精密にコントロールしています。また単体体積の比が写像度の限界を決めるという点にも触れており、数という抽象的な概念にトポロジーという形からの意味付けを与えた非常に興味深い内容でした。ということでございまして、今日はアンダーソン T モジュールや結晶表現、バルガバガンマ関数からゴスゼータ関数、代数系群、そして BSD 予想まで非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。数学の美しさに触れる心地よい時間となりました。それではご視聴ありがとうございました。